Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは青山学院大学理工学部教授の福岡伸一さん。著書ルリボシカミキリの青を踏まえつつ、その青の美しさ、そこから生まれる科学の目、さらには福岡さんのこの時代の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
福岡伸一、青山学院大学理工学部教授、分子生物学専攻。1959年東京生まれ、京都大学卒業、ハーバード大学医学部研究医、京都大学助教授などを経て現職。分子生物学の最前線で研究活動を続ける一方で、生命科学の魅力を多くの人に伝え続けている。2006年第1回科学ジャーナリスト賞受賞。著書生物と無生物の間でサントリー学芸賞新書大賞受賞。出来損ないの男たち、動的平衡、世界は分けても変わらないなど著書多数。最新刊は文藝春秋から出版のルリボシカミキリの青。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは青山学院大学理工学部教授の福岡伸一先生です。よろしくお願いいたします。
はい。
文藝春秋から著書ルリボシカミキリの青、こちらが出版となっています。この本は、週刊文春での連載をまとめたものということで、まあ、福岡先生がいかに科学に惹かれていったのか、さらには今の時代社会についての科学的視点からの考察が綴られているんですが、まずはこの本のタイトルですよね、ルリボシカミキリの青ということですけど、そのルリボシカミキリっていうのは何なんですか？
そうですね、私は今は生物学者をやっておりますけれども、はい、生物学者になる前の福岡博士はですね、
はい、
昆虫が大好きな虫の虫だったわけですね。
虫の虫、はい、
まあ、本の虫でもあったんですけど、はい、虫の虫で、
虫の虫、はい、
まあ、小学校に上がる頃にはですね、昆虫図鑑を端から端まで読み尽くしてですね、大体の虫はほとんど記憶して、あれが何とかだ、これが何とかだと言っていたわけですね、
はい、
でもその中でも最も憧れた虫がこのルリボシカミキリという体長3センチぐらいの小さなカミキリムシだったんです、はい、この辺にも飛んでますけれども。
あ、そうなんですか。
ただルリボシカミキリは滅多にいないんですよ、
はい、
このカミキリムシの最も素晴らしいことは、その表面がですね、この世のものとも思われないほど鮮やかで深くて美しい青色をしてるっていうことなんですね。
美しい、この世のものとは思えない美しさ。
ルリボシカミキリなんでルリ色なんですけれども、
はは、あ、そのルリですね、はい、
どっちかというと青なんですが、
はい、
おそらくですね、このフェルメールでも描き出せないぐらい深い青なんですね。しかもちょっとメタリックっぽい青で、
はい、
こう角度を変えてみると色がこうさざ波を打つように変わる。
お
で、この世界にこんなに綺麗な青の虫がいるのか、この虫を何としてでも捕まえたいと思ったのが
、はい、
まあ、私の、ある意味の原点だったわけですね。
それほどまでに美しい、そういった、虫、ルリボシカミキリ、
はい
はい、まあ、それがタイトルになってるわけですが、その今おっしゃっていただきましたが、その本の中では先生の虫の虫ぶり、ね、その昆虫遍歴も随所に登場するんですけど、うん、その先生と昆虫、まあ、虫の慣れ初めというか、そのビギニングっていうのはどこだったんですか？
そうですね、その、まあ、少年って、なんかその虫が好きになるとか恐竜が好きになるとか、はい、 魚釣りが好きになるとか、こうウエット系に行く人と、なんかロボットとかね、ガンとか鉄道とか、ちょっとこうメカ好きになる人にこう早いうちに分化してしまうと思うんですけど、
ウエットのものか、それかちょっとメタリックなものか。
そうそう、はい、でもまあ私は気がついた時には、まあ虫が好きになってて、そこにはこう明確なリーズンがないんですよ。同じ虫好きの、養老たけし先生と言いますけども、はい、お話ししたら、どうして僕たちはこんな虫が好きなのかね、いやそんなことは分からんよと言ってましたが、はい、私には今になると分かる気がするんですね。
今になると分かる、
つまりね、虫を集めて何がしたかったかというと、この世界がこんなに多様性に満ち溢れてて、しかもルリボシカミキリみたいなものすごく美しいものがいるっていう、そのこと自体をなんとかね、こう虫を集めてそれを標本箱に並べることによってこう記述したいなっていう、そういうその世界をこう、説明し尽くしたいっていう、そういう欲望が、昆虫少年の心の底にはあるような気がするんです。
よくよく考えてみると、そういったものがもう奥の奥にあって、
うん、そうですね、だからまあそのある意味でそのナチュラリストといいますか、自然に対するこう畏敬の念というかな、まあ、そういったものが出発点になってると思うんですね。
うーん、でもそんなそのビギニングの中でも最初に夢中になった虫っていうのはなんか記憶ありますか？
そうですね、まあ、私は最初はね、蝶々がとても好きだったんですね。
蝶、バタフライの蝶々、
はい、そうですね。で、蝶の標本を作ろう。で、実はこう野山を飛んでるその辺の虫を網で捕まえて標本にすることはできるんですけれども、はい、その辺を飛んでる虫は必ず羽のどっかが欠けてたり、色がこうちょっと剥げてたりして、当然飛んで、生活してますから、はい、その生活感が出てるんですよね。
何かしらの傷があったりとか
そうそうそう、はいはい、で昆虫少年としては完璧な標本を作りたい、はい、無傷
の、はい、無傷のやつ、はい、
でそれはどうするかっていうと、うん、まあちょっと残酷なんですけれども、卵から、幼虫を育てて、サナギにして、サナギから出てきたところで完全な蝶になったところをピッとこの人差し指と親指でつまんで、あやめてですね、はい、それで完璧な標本を作る。だから私のこの指先にはですね、はい、その何匹もの虫を、あやめた時の痛みが宿っておりましてそれが今の生物学者としての良心のコアになってるわけです、
うん、はあ、なるほど、そうですか。じゃあまあ一番最初はやっぱり蝶々、
そうですね、というところ、で蝶々をこう集めて、うんうん、で蝶々を集めてるともうちょっとこう硬いものに、
はい、
虫好きの人たちは少しずつこう、その趣味がですね分かれていくんですね、うん、ほうほうほう。である人は例えばクワガタムシとか、うん、カブトムシみたいなのになるし、
はい、
ある人はもうちょっと違うトンボ類になったり、でカミキリムシになるっていうのは一つの流派なんですよ。
カミキリムシ流があるんですけど、
カミキリムシ屋っていうのがあるんですけど、はい、まあ私はちょっとそっちの方に行って、ルリボシカミキリっていうね、ほうほう、素敵な青い輝く虫がいるんだっていうことを知ってですね、うん、はい、それを追い求める日々があったわけです。
じゃあそのカミキリムシ派の、まあ、最高峰の一つがこのルリボシ、
まあクロートに言わせるとね、そんなのはまだまだ最高峰じゃないっていう人も多いかと思うんですけど
なるほどなるほど、
まあ、福岡少年にとってはですね、うんうん、ルリボシカミキリの青っていうものに首ったけになってしまった。
なるほどなるほど。これはすぐにこう出会いは果たせたんですか？
いや、なかなか出会いが果たせなくて、
はい、
何春も何夏も過ごしてですねいろんなところに行って、
はい、
ここにはいるか、そこにはいるか、うん、今年も出会えなかったっていう、月日が流れてですね、
はい、
ある夏の終わりにとうとう出会うことができたんです。
はー、これはどのぐらい、苦節何年ぐらい、
まあ 3,4 年ですかね。
お結構長いですよ ね、 そね思い続けて探し続けて、
なかなかまあいないんですよ、めったにいないんですよね。
はーはーはー。それは本当にこう秘境のとこに奥底に行かなきゃいけないみたいな？
いや、そんなこともないんです。まあ里山程度に行けばいいんですけれども、うんうんうん、やっぱりその出会いっていうのはね、なかなかないわけですよね。
うん、思い続けて 3,4 年という中で、じゃあとうとう出会った、 どこでどんなふうに出会ったんですか。
山梨県の近くの、ある森のに入る道みたいなところにこう木が腐った木が倒れていてですね、はい、そこを何気なく通り過ぎたらこう目の隅に何かが光った でありゃっと、うん、と思って、はい、ゆっくりこう体勢を向き変えてみると、うん、その腐った倒木の上にスッとこうルリボシカミキリが止まってたんですよ。
そこに、あったいたいましたね。それはじゃあ目の端にこうキラッと光っておいいたよっていう感じ。
最初は信じられなかった。
はあ、はあ、はあ、はあ、とうとうここにいたかと。
そうですね。
はい、それでどうだったんですかその時は。
もちろんすぐに捕まえて瓶に入れて大切に持って帰って、うん、まあ標本になってしまったわけなんですね。
うん、これはそのまあずっとまあ図鑑レベルでは見て憧れ続けてたかと思うんですけど、図鑑とかで見てた色とその実物の色、その青というのはどういうものでした。
やっぱりね全然違うんですよ。
全然違う。
それはまあ当時まあ今から30-40年前のことですから、図鑑のその印刷技術の問題ももちろんありますけれども、はい、リアルさっていう点ではですね、その場にいる虫の背中の光っていうのはこう粒立ちがあるんですよね。
粒立ち、
うん、ほう、それは違う。でもまさにとうとう捕まえた。
はあ。
ところがですね、
はい、
実際に標本にして死んでしまうとその青さは少しずつ焦っていってしまうんですよ。
おお、あ、そうなんですか。
黒ずんでいってしまうんですね。
そんなね、羽の部分の色なんて不変のような気がしますけど。
蝶々なんかは比較的こう、はい、長く持つんですけれども、ルリボシカミキリの青はだんだんその多分その温度の変化とかもあると思うんですけれども、何夏か越すと徐々に黒ずんで、生きていた時のルリ色っていうのはね、もうどこかに行ってしまうんですよ。
じゃあまさに生きている時の美しさ。
そうですね。
なんですね。
まあ、そういったことも昆虫採集を通して学んだことですよね。
なるほどね。そうですか。ルリボシカミキリへの興味というのも、はい、そのまあ、この本の中でも書かれてましたが、そのセンスオブワンダーという言葉、はい、まあ、これも福岡先生のキーワードの一つかと思いますが、センスオブワンダー、その福岡先生、まあ、福岡博士の、解説で説明するとどういうことになりますか。
ワンダーを感じる心っていう意味なんですけれども、それは要するにこの私がルリボシカミキリの青と出会った時に感じたセンス、つまりそれは自然の精妙さとか美しさに目を見張るっていうことですよね、
うんうん、
まあ、訳す時には、それはある時には自然に対する驚きだろうし、
はい、
自然に対する畏敬の念かもしれないし、あるいは単に好奇心と訳してもいいと思うんですが、何かにこう打たれること、その美しさに打たれること、あるいはその美しさや精妙さに目を見張ることっていうふうに言うのが一番近いんじゃないかなと思います。痺れる感じですよね。
ビビビッという感覚
そうですね、
ビビビ感覚がそのセンスオブワンダー。
そうですね。それはやっぱりその人にとってずっとその後その人が何をするにせよ、どのような職業に就くにせよ、ずっとその人をこう支え続けるある種のこの価値の基準みたいなね、ものを与えてくれるんじゃないかなって思うんですね。
まあ理由とかはまあ後付けになるかもしれないけど、もうとにかくビビビッと来ちゃったんだという。
そう、それに美しさを感じた、そのある種の美醜の基準ですよね。
うんうんうん、
まあ物事にはこう、真と偽とか善と悪とか、はい、いろんなレベルの判断がありますけれども、やっぱり基本になるのは美醜だと思うんですね。
美か美でないか、まあ、そう、
これを美しいと思うか美しくないと思うか、
はい、
でそれはルリボシカミキリはもちろん美しいんですが、例えばずっと大人になった後遺伝子組み換え食品をね見て、それを美しいと思うか美しくないと思うか、あるいは原子力発電を見てそれを美しいと思うか美しくないと思うかっていうのは、それが善であるか悪であるか、あるいはそれが 真であるか偽であるかっていうことよりももっと本質的な価値判断として非常に個人的なものとしてその人を支え続けるある種の基準の軸ですよね。
そうですね、うん、
それがその子供の頃に感じるセンスオブワンダーがいかに大切かっていうこととつながってるんじゃないかなって私は思うんですね。
じゃあその生きていく上での最も根源的な価値判断のも、元という感じ。
そうですね、うん、その美醜の感じ、うん、でそれは非常に個人的なものなわけですよ、
はい、
で個人的なものでいいわけです、
うんうん、
でだからこそそこから出発して私はこれが美しいと思うあるいは私はこれが美しくないと思うその感じを説明できる言葉を探していくっていうのが大人になるっていうことなんじゃないかなって思います。それぞれの人にとってのセンスオブワンダーがどんな形か知りませんけれどもあったはずなんですね、
う
ん、
じゃあでもこれは相当生きていくという上での大きな大元の動力みたいな部分になってきますね、
そうですね、まあ、でこのセンスオブワンダーっていうのは何も私が言い出した言葉ではなくて実はレイチェル・カーソンという今から40年ぐらい前に活躍したサイエンスライターであり科学者でもあった女性がある本につけたタイトルなんですね、
うん、
でレイチェル・カーソンは皆さんもご存知のように沈黙の春っていう、はい、サイレント・スプリングという本を書いてその化学物質の汚染がこういろんな連鎖を通じて自然を壊してしまうということに最初に警鐘を鳴らした環境運動の一番最初の出発点を作った、人でもあるんですね、
はい、
で彼女がそのもし妖精がいてその妖精が子供たちに忘れずに持ち続けるものとして全ての子供たちに与えることができるものがあるとしたらそれがセンスオブワンダーだっていうふうに、書いてるわけですね。それはまさに本当にセンスオブワンダー
人間が一番最初に持つべきものという、
そう感覚というかその判断の軸ですよね、
うんうんうん、
ただ、まあ、レイチェル・カーソンも言ってるんですけれどもそれはだんだんその大人になっていく過程でみんな忘れがちになってしまうし本当に忘れちゃう人たちがたくさんいるわけですね、
うんうんうん、
それをやっぱりこう取り戻すっていうことが大事なんじゃないかなっていう何に驚いたのか、うん、何に目を見張ったのかそのことをもう一度思い出せば今直面している問題も新しい解決策があるかもしれない。
Let's get knowledge with fun。
またこの本の中には先生のキーワードの一つでもあります。こちらも2009年に出版した著書のタイトルでもある動的平衡という言葉もたびたび登場するんですが、
はい、
この動的平衡というのを改めてちょっとご説明いただいてもいいですか。
はい、そうですね。これはまあ私の本当にキーワードでもあるんですが動的平衡っていうのは動きながら平行というのはバランスという意味です。
平行
感覚のパラレルじゃなくて、はい、天秤のバランスです
ね。釣り合うというか、の平行感覚の平行ですね。
絶え間なく動きながら、ある種のバランスを取っている状態ですから、うん、本当はそれは非平行状態なわけです。で、それが実は生命現象や環境や自然や地球の状態を説明するのに最もぴったりな言葉じゃないかなって私は気がついたんですね。
ほうほうほうほう。
例えば、
はい、
生命の研究の歴史をこう振り返ってみますと、まあ、20世紀の半ばぐらいに DNA の螺旋構造というものが発見されてその後生物学は大発展したんですが最初の50年間ぐらい生物学者は何を解き明かそうとしていたかというと細胞の中でDNA やタンパク質がどういうふうに作られるかっていうその作られる仕組みを一生懸命解き明かそうとしてきたわけです、
はい、
でその結果確かに非常に精密でうまいやり方でタンパク質が構築されるその、機構というものをね明らかにできたわけですよね。それは DNA からメッセンジャー RNA というものができてそこからタンパク質が作られる流れなんですがその方法はたった一通りしかなかったわけです。それはどんな生物でも、
はい、
どんな植物でも何でもその方法を使ってタンパク質を構築してきたわけですね。それはそれで大変な科学の成果なんですけれども、うん、実はここ10年ぐらい生物学には新しいトレンドが現れてきたんですよ。
ほうほうほう。
それは タンパク質を作る方法はたった一通りしかないのに、タンパク質を壊すやり方は実は何通りもある。ひょっとしたら何十通りもあるかもしれない。
壊すやり方。
そう、つまりね、はい、細胞は作ることよりも壊すことの方を一生懸命やってるっていうことが分かってきたんですよ。
ほうほうほうほう。
例えばその壊して捨てなきゃいけないものは、まあ私たちの身の回りのもんだったらね、古びてしまったものとか、使えなくなったものとか、錆びてしまったものとか、傷ついたものを捨てますよね、
はい、
細胞の中でももちろん使いようがなくなったものを捨てているんですけれども、
はい、
実は細胞はね、作ったばかりのもの、まだまだ使えるもの、新品のものでも残らず惜しげもなく壊し続けているんですよ。
あら、もったいないですね、はい、
なぜかっていうと、
なぜでしょう、はい、
それが生命の動的平衡を支える唯一の方法なんですよ。壊し続けるのはなぜかと言いますと、
はい、
もしですね、ある秩序をずっと守ろうと思えば、最初からこう頑丈に作って、
はい、
風雪に耐えるようにして、
うん、もう壊れないように、
は
い、
しっかり作って、うん、その深くこう基礎を打ち込んでですね、壁なんかもこう錆びないセラミックで覆ってるっていうようなこう、うん、インテリジェントビルみたいなものがいっぱい東京に建ってますよね、
はい、
でも、100年もすればそれはやっぱり風化していくし、金属は錆びるし、構造も、緩んできますよね、
はい、
でも生物は38億年間ずっとその秩序を守り続けてきているわけです、
はい、
それは生物が最初から頑丈に作るということをやめてしまって、最初からゆるゆるやわやわに作った、
はあ、
自分の体を、
は
あ、しかもその中で作るよりも壊すことを優先して絶え間なく壊すっていうことをし続けてきたから秩序が守られたんです。
ほ
う。それはどういう意味かと言いますと、これはちょっと難しいんですが、全ての秩序あるものは秩序がない方向にしか動かないっていうエントロピー増大の法則っていうのが宇宙を支配してるわけです。整理整頓しておいた机の上も、
はい、
まあ 2,3 日もすればですね、書類がぐちゃぐちゃになって、はい、あれがどこに行ったかってこう探さなきゃいけないし、はい、熱々のコーヒーだって、ちょっとしたらぬるくなってしまうし、
はい、
熱烈な恋愛も冷めてしまうっていうのは全てエントロピー増大の法則で、これに逆らうことはこの世界ではできないわけですね。
ああ、逆にはできないですね。
ええ、
その散らかってるものがもうだんだん片付いていくってことはない
ないわけです、ね。
はい、
で、それは生物の仕組みだってビルだってとにかく秩序あるものは秩序がない方向に絶え間なく壊されそうになっているわけです。
うん、なるほど、
放っておくと、
うん、それはもう全部そういう流れになってるんですよ。
そうです。
それはもう変えられない。
それは時間の流れということなんですよね。
はい、
ところが生命はエントロピー増大の法則が襲ってきてその秩序を壊そうとする、
うん、
酸化しようとする、
はい、
変性させようとするというのに先回りして自らを壊してるわけですよ、わざと。
あ、壊される前に壊してる。
壊される前に壊してるそして作る、そしてまた壊す、そしてまた作るっていうエントロピー増大の法則を常に一歩先んじて一生懸命自転車を漕いでいる、それこそ自転車操業してるわけですよ。
ああ、敵の魔の手が届く前にちょっとでも一歩先に行ってる。
そのために壊してるわけ、
うん、壊してる、うん。
で、その時に捨ててるものがあるんですよ、
うん。
それがエントロピーを外へ捨ててるわけです。つまり内部に溜まりそうになってるいろいろな問題点、酸化、損傷、変性などが溜まる前に壊して捨ててる。作って壊す。作って壊すというのを繰り返すことによって、危うくそのバランスが保てるわけですよね。で、もしその環境が変化すれば、
はい、
それに応じてまたバランスを変えていけばいいわけですし、何か欠落があればそれを埋め合わすようにまた壊しながら作り変えていけばいいわけですよね。で、その状態が生物を特徴づけている最も大事な側面なので、
うん、
それが動的平衡なわけです。
じゃあ相当危うい感じのバランスですよね、もうですね、
本当にそのタイトロープの上を自転車操業しているようなもので、
うん、ですね、
それは最後はね、エントロピー増大の追っ手に捕まえられてしまうわけです、
うん、
追い越されてしまうわけですよ、
はいはい、
それが個体の死ですよね。
おお、そこがおしまいの時点。
ただそれまでに私たち生命体はもうバトンタッチをしているわけです。それは別にあの子孫を残す、子供を作るという意味じゃなくて、うん、私という動的平衡状態に参加した分子は次の瞬間にはばらされて、例えばミミズの一部になるし、植物の一部になるし、あるいは海の木図になるかもしれない。それは生物と無生物の間を旅立っているわけですけれども、うんうんうん、どこかで新しい秩序が生まれて、それがまた自転車操業を繰り返し、次の秩序にバトンタッチをして、それがぐるぐる回っているから地球全体の動的平衡状態が保たれているわけですよね。その結び目結び目でバトンタッチをする、あるいはまあパスを通すと言ってもいいですけれども、はい、そのことをしているのが多種多様な生命体なわけで、その生命体が多くあればあるほどですね、動的平衡の網目は強くなる。だからこそ生物多様性が大事なわけですよ。
受け皿というか、その受け手がいっぱいいないとダメですもんね。
そうそうそう、
それはね。
だからありとあらゆるところに受け手がいて、その受け手が絶え間なく他の受け手にパスを通している。
はい、
でそれはある時は二酸化炭素かもしれないし、ある時は窒素かもしれない、その全体の原子の地球の総量は変わらないんですけれども、それがぐるぐる回っている、そしてバランスが取れている状態が動的平衡で、その流れが滞ってないっていうことが、環境が、健康であるっていうことですよね。
じゃあそのパスがまんべんなくいろんなところに行き渡ってるという状況が健康な状態。
そうですね。で、現在まあ二酸化炭素の濃度が高くなってるっていうのが環境の大問題になってるわけですよね。それはその二酸化炭素というのがゴミでもないし毒でもなくて、パスの途中が滞ってるということですよね。で、私たち生物はエネルギーを生み出すために食べ物を食べて、それを細胞の中でゆっくり燃やして二酸化炭素を出さざるを得ないわけですよ。で、そのパスを受け取ってくれる人はたった一人しかいないわけです。一種類しかいないわけです。それは植物ですよね、植物が二酸化炭素を受け取って太陽のエネルギーを使って二酸化炭素から酸素をもぎ取って、もう一度みんなが使える形に持ち上げてくれるのが植物で、そこにパスを通して、で今度は植物はそのパスを鳥に、あるいは昆虫に、あるいは地中の微生物に渡していくわけですよ。そこの循環が今滞っているのが二酸化炭素の大気中の濃度が上昇しているという問題で、それは動的平衡のよどみというか、乱れって考えることができるわけですよね。
そうですね。そうか、じゃあパスするやつがいっぱいいる、もしくはそのパスの受け手がすごく少なくなっているというのが、まあ、両方起きているという、
だからまあ植物がいろんな理由でまあ森林が伐採されたり熱帯雨林が消滅したりしてパスを受け取る方が減っていて、一方で我々はどんどんどんどんその呼吸するだけじゃなくて化石燃料を燃やしているから、その二酸化炭素への流入は増えてるけれども、その流出の方のパスが滞っているっていう、そういう現象をまあ直面してるわけですね。
なるほどなるほど、
だからそれは地球を動的平衡と捉えることによって見えてくる環境問題の断面なわけですね。
じゃあいよいよその動的平衡という視点を持つということが、ことをその例えば科学とか生物学の範疇のみならずという感じになってきますね。
それは多分その経済の仕組みも何らかの動的平衡が滞っているんで、いろんな問題が起きている。つまりお金っていうのは本当は循環していることがいいわけなのに、誰かがこう溜め込んでいるから問題が起きているわけですよね。
よどんじゃってるそこで ね、そうですね。
あるいはその人の組織だって本来は動的平衡として、いろんな人がいろんなパスを通しながら成り立っているのが健康な組織であろうと思うんですけれども、それが硬直化してるんでパスが通らなくなっているのが問題だっていうふうに、動的平衡のコンセプトはある意味ではその文化的な社会的なあるいは経済的なところにも、拡張して考えることができるのかもしれないなって思ってます
ですね。本当にでもそれは人間のそのなんていうか生きていく上での営み全てになんか当てはまりそうな感じもしてくるぐらいですね。
はい、そうですね。
そうするとその動的平衡の感覚を養っていくということは、その人間として生きていく、まあ人間というか、まあ動物としてこの地球上で生きていくという上で相当こう必要な必死座になってきますね。
はい、そう思いますね。ただまあそのことは昔から大体みんな分かってたことだと思うんです。万物は 流転するとかね、
輪廻転生、まあ、はい、
いろんな形で人間が気がついていたことだとは思うんですね、ただその感覚がやっぱりあまりにも今日効率主義とか、機械論的なものの見方っていうものの前にちょっと忘れ去られてる気がするんですね。
かつてはその感覚として分かっていたかもしれない部分のところをきっちり理論として説明しうるというのがその動的平衡という感覚でもあると。
そうですね、大事なことは動的平衡ってじゃあ一体取り戻すにはどうしたらいいかって聞かれることもあるんですけれども、はい、それはね、時間っていうことだと思うんですよね。
時間、
自分の生きている時間軸をどれぐらいこう過去と未来に長く伸ばして考えられるかっていうことをが動的平衡を考えるっていうことなんですよ。
ほうほうほう。
つまり今自分が生きてる、時間っていうのはね、人間だったらまあ、何十年か、
はい、
まあ80年ぐらい平均だったら、女性はちょっと多くて男は残念ながら10年ぐらい短いんですけれども、
はい、
それぐらいでしかものを考えられないわけですよね。でも実際その環境の中の、動的平衡の循環っていうのはもっと長いスパンでぐるぐる回ってるわけですよ、
うんうんうん、
地下水だって、何年もかかってその染み出してきてきれいな湧き水になるわけですよね、
はい、
だから今私たちが行ったことはすぐには結果が出ないわけです、
うんうんうん、
何百年か、うんうん、何千年か先にそのリベンジがやってくるわけですよ、
うんうん、
そこぐらいまで想像力を伸ばして考えられるか、そこまで時間の軸を伸ばして考えられるかっていう、まあ、ある種の未来との対話が環境問題を考えるということだし、動的平衡を考えるということで、
うん、
今私たちがこうやって生きていられるのは今から何百年か何千年か何万年か前の人たちの営みが私たちを支えてくれてるわけですよね、
うん、
そういったその時間軸をどれぐらい長く取って考えることができるかっていうことが、動的平衡の感覚だと思うんですね。
うん、
ところが現代社会はやっぱりその非常に効率ということが重視されるし求められる。で、効率っていうのはその時間軸をこう分断してしまう考え方なわけです。効率っていうのは例えばその日の売り上げとか、
はい、
1週間のなんかパフォーマンスとか年収とかいうふうに常に時間を分母にして考えてる考え方ですよね、
うんうん、
割り算ですよね。1日あたり月あたり、
はい、
年あたりどういうことかって、
うん、
でも時間っていうのは本当は連続したものなんでそういうふうに分断できないものだし、
そうですね、
その分断して考えればその時はパフォーマンス上がってるようだけど動的平衡というのは押せば押し返してくるし沈めようとすれば浮き上がってくるし取ったらそこを埋め合わせるようにするし、あるところが突出すればあるところがへこむわけですよね。だからある地点で効率を上げれば必ずどっかで低いところが現れるんで、長い目で見るとぼちぼちになってしまうっていうのがある意味で動的平衡なんですよね。だから動的平衡は効率の考え方の対極にある考え方だし、まあ結局あんまり儲からない考え方でもあるわけなんですが、でも自然がそういうふうになってるわけです。その局所的な、効率優先は全体の不効率につながるし、局所的な幸福は全体の不利益につながる、そういうことが動的平衡から導かれることですよね。
強く自覚しておかないと。でもそれは人間ね、その日々の中でやっぱり効率を求めていく方になるとやっぱりその対極の動きをしがちですもんね、
ちょっと前に芥川賞作家のね、川上博美さんと対談した時に彼女が面白いことを言ったんですよね。その、当時その女性が求める理想の男性は三高と言われてたわけです。高学歴、
高収入、
高身長、
はい、
で彼女はね、3つ高いところがあれば、それは必ずね3つ低いところがあるに決まってるって、
うんうんうん、
でこれは動的平衡の考え方なんです。で、まあ、もっと正確に言うと3つのピークを作るためには4つの低いところが必要なわけですよ。
うん、
山を3つ作るために4つの低いところがいる。だから参考の人は4艇を持ってるんですよ。
そうか。
だから動的平衡は、まあ、 高いところもあれば低いところもあって、結局その時間の軸を長く取ってみるとちょぼちょぼなんで、うんうん、人生だましだまし take it easy で行くしかないっていうある種のまあ定感でもあるんですが、うん、それはある種のまあ希望でもあるわけですよね。
そうですね。 Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは青山学院大学理工学部教授の福岡真一先生です。文藝春秋から著書ルリボシカミキリの青が出版となっています。先生は青山学院大学理工学部教授としてもちろん日々教壇に立ったり、あるいはその他にもいろんな教育館とか、などでその講演とか授業なんかもされていらっしゃいますけれども、
はい、
その昨今の学生、まあ、さらにもっと若い世代、子どもたちまで含めてですけど、その冒頭でもお話しいただいたセンスオブワンダーを体験見つけるその出会いっていうのがあるんですかね、彼らには。
うん、それは誰でもあると思うんですね、うんうん、そしてセンスオブワンダーっていうのはその人が、まあ、私がルリボシカミキリを見つけて、あ、こんなに美しい青があるんだって思った、その発見と同じように非常に個人的なものだし、うんうん、その人にしかできないものですよね。
なるほど。
だから私のセンスオブワンダーはこういうものでしたっていうことをこのルリボシカミキリの青で伝えることはできても、うん、それを誰かに強制することはできないし、うん、誰かにそのことを追体験させることもできないわけですよね、うんうん、だから誰でもある時にセンスオブワンダーに出会ってると思うんです、
うん、
だからそのことを大切にしてくださいっていうことしかできないんですね。
はーは
ー。あの古いことわざに、はい、馬を水辺に連れていくことはできても水を飲ませることはできないっていう、あの言い方があるんだそうです、
はい、
つまり馬を水辺に連れてきて、この水は清らかで美しい水なんでどうぞ飲んでくださいって言っても、うん、その馬が喉が渇いてないと無理やり飲ませることは誰にもできないわけですよね。
あ、飲むのは馬なんですね。
そうですね。だから、まあ、大人子供に対して、まあ、せいぜいできることはほらこれを見てごらんとか、耳を澄ませてごらんとか、夕焼けがあんなに綺麗だよとか、うん、ルリボシカミキリってこんな色してるよっていうことは言えても、その子がそれを美しいと思うか、そこで何かセンスオブワンダーを感じるかどうかはその子やその学生にしかできないことですよね、
はあはあ、
だからまあ見てごらん、感じてごらんっていうふうに自分の体験を語ることはできても、うん、というかそれしかできないんですけれども、それから先はもうその人の非常に個人的なものになっていくと思いますね、うん、
なるほどなるほど。
ただまあそれはその努力してできるっていうようなもんじゃなくて、うん、発見というか出会いですから、うん、何に目を見張ったかっていうのはね、それはそれぞれの人のまあヒストリーだと思うし、うんうん、でも誰もがですね、自分のセンスオブワンダーがどっかにあると思いますよ、
うん、ということはまあセンスオブワンダーっていうのはまあ本当に大きく、まあ、長じて大人になっていくものの本当に種になるというか、うん、一番根っこになる部分のものだということができそうですけど、そうですね、その先生の場合はルリボシカミキリによるセンスオブワンダーというのはその後どう変化して今につながってる、今に至ってる、う
ん、まあ、私はその昆虫少年が、まあ、ファーブルみたいになりたいなと思って、生物学者になったんで、比較的分かりやすくセンスオブワンダーがそのまま、幸運なことに職業になったわけですけれども、
う
ん、ま
あ、ほぼイコールという形、はい、
でも別にそのセンスオブワンダーがねそのまま職業につながらなくても、その時に一生懸命その美しい虫を探そうとしたり、虫を育てて標本を作ろうとしたり、いろんなことを調べたり、図書館に行ったりっていうそういう営みが、その人がその後どんな職業に就こうとも必ずそのことが支え続けてくれるコアになると思うんですね、
うんうんうん、
だから子供の時に好きだったことがそのまま職業につながる必要は全然ないし、
なるほど、
現代社会の職業のほとんどはね、子供の頃にはそんな職業があるとも思えないような職業の方が多いわけですよ、
うん、
まあ例えばもうこのラジオだって実はいろんな人たちが支えてくれてるけれども、はい、放送作家なんていうのは誰にもわからない職業だし、うん、
そうです、はい、
編集者って一体何してるのっていうのも子供にとってわからないことです、う
ん、ミキサーさんは何やってるのかってね、わかんないですよね、
そうですよね、うん、DJ さんもどれだけ勉強して臨んでるかなんていうのはわからない からない、うん、ハローワークには書いてない職業というのがたくさんあるんで、うんうんうん、別にその子供の頃から自分が何になりたいかが明確にある必要はないんだけれども、その時のセンスオブワンダーが結局はどういう仕事に就こうともその人を支えるあのコアになるっていうことは言えると思うんですね。うん、もう一つ、はい、私が言いたいことは、動的平衡ということが話題になりましたけれども、はい、それはこう絶え間なく変わりながらも変わらないあり方として動的平衡というものがあるんですが、はい、それはちょうどジグソーパズルのようなもので、パズルのピース一つ一つは絶え間なく新しいものに交換されているけれども、それがジグソーパズルの中で同時多発的にいろんなところで起きているんで、一個のピースが捨てられても周りのピースがその欠落した形を覚えているんで新しいピースがそこにはまり込む。だからそのジグソーパズル全体のピースはどんどん更新されても全体の絵柄は変わらないっていう感じで、私たちの細胞や、細胞の中の仕組みっていうのは平衡状態を保っている。つまりそのピースとピースの関係性というものがそのピースの位置や役割を決めてるわけです、うん、ピースそのものには全体像が見えなくても、うん、その関係性があれば全体が保たれるわけですね、うんうんうんうん、で私たちの社会もそうだと思うんですよ、
はい、
でよく学生がこう自分探しっていうのを一生懸命してるわけです。自分は一体何者か、うん、どこに行けばいいのか。でそれはね、そのピースが自分の内側に問いかけてもそこには答えはないわけですよ。ピースが、うん、ピースであるためには自分の役割と位置が分かるためには、うん、その周りを取り囲むジグソーパズルだったら、うん、8枚のピースによって真ん中の1ピースの位置が決まる、うん、つまり関係性によって初めてそのピースの役割が決まるわけですよ。でそれは人間社会も同じで、はい、自分が社会の中でどういう役割を得てどういう信頼を得て何をするかっていうのも関係性の中で決まるわけなので、学生の君たちは自分探しをしていろんなところを旅するのもいいけれども、自分の内部にいくら問いかけてもその答えはないよ、うん、自分との関係の中で初めて自分というのは決まる、それは細胞が教えてくれてることでもあるんだよっていうふうに言ってます。
要はその自分がもうどんなに頑張って例えば背伸びしてキンキラキンのピースになったとしても周りとこう整合性がなかったら全然いけてないというかうダメなわけですね。
そうなんですよね。で細胞は本当にその周りの空気を読みながら、うん、自分がどんな細胞になるかだんだん受精卵の時から、うん役割分担していくわけでして、うんうん、どの細胞も DNA を持っているんだけれども、DNA の中にあらかじめ君は脳の細胞になりなさいとか、君は肝臓の細胞になりなさいっていう命令やプログラムが書き込まれてるわけじゃ全然ないんですよ。みんな同じその DNA を持ってて、DNA っていうのはまあ細胞の中で使う部品のカタログブックみたいなもので、それは等しく同じものを持ってるわけですよ、
ね、あもう全部そこにありますよと、
はいはい、だからそこからこう必要なものを取り出して使えばいいので、うん、自分は何になるかがまず決まらないと取り出せないわけですよね。で何になるかは前後左右上下のピース、うん、つまり他の細胞と話し合いながら、その空気を読み合いながら決めていくわけです。だから例えば、うんうんうん、はい私は神経の細胞になりますってある人が言ったら、隣の人はああじゃあ君が神経の細胞になるんだったら私は筋肉の細胞になろうかなというふうに役割分担しながら分業して、一度そう決めたら今度は自分の仲間を増やしていくっていうふうな形でその細胞の社会っていうのは成り立ってるわけですよね。ですから細胞一つ一つはあらかじめ自分が何になるか決まってないわけですよ。
配属されて初めて
そうそう、つまり配属っていうのは関係性っていうことですよね。で面白いことは、実際その肝臓なら肝臓、筋肉なら筋肉に配属されてるのに、ある時自分のその分を忘れて、自分が何だったか分かんなくなって、どんどん増殖しちゃうやつがいるわけですよ。
う
ん、それはがんですよね。
あ、それががん。あら、それかなんかすごいメタファーにも聞こえるけど、それはでも実質的にそうなんですね。
そうなんです。つまり自分の分際を忘れてしまって、ただただ無個性に戻って、増え続けることだけをやめないのががん細胞で、それがやがて増えすぎて他の仕組みを圧迫して、個体全体を損ねてしまうものが癌細胞ですよね。
究極の自己中野郎というか、そうそうセルフィッシュなやつ。
そうだから、 がんの、はい、本質的な治療法がもし現れるとしたら、うん、それはそのがん細胞に君はもともと肝臓の細胞だっただろう、正気を取り戻してみなさいって言って肩を揺すってですね、その細胞が、がん細胞がハッと我に返って、うん、そうだ俺は肝臓の細胞だったじゃないかと言って、
みんなごめん、今までごめんねって、うん、
で肝臓の細胞に元通り戻ってくれれば、うん、がんは治るわけですよ。
なるほど、
でも
なるほど、
過去100年間ですね、うん、まあ最高の知性が研究を続けて、がんの治療法を求めてきましたけれども、一度その我を忘れた細胞に聞く耳を持たせるっていうことは未だにできてないわけです。
はあ、最初からその分をわきまえることが大切なんだっていうことですよね。
まあそうですよね。
本当のところね。
で、地球上のすべての生物は実は自分の分際をわきまえて、うん、例えば、まあ私の大好きな昆虫だったら、蝶々は私はこの葉っぱしか食べませんとか、うん、この空間だけに行きますとか、この周波数帯だけで鳴きますとか、自分のその住むための空間や時間を非常に禁欲してるわけですよね。でそのことによって他の種と無益な争いを起こさないように、まあ、住み分けている、うんうんうんうん、それが地球全体の動的平衡を支えてるわけですよね。でそれを本当は生物学用語でニッチっていうんですよ。
ニッチ、
はい、ニッチっていうのは生態学的地位、つまり自分の分際ということなんですね。それが今転用されてニッチ産業とかニッチマーケットみたいに、はいはい、隙間っていう風な感じで他の人が気がつかないちょっとしたことで儲けましょうっていうのがニッチ産業みたいに思われてるけど、はい、実は全ての生物は自分のニッチを守ってることによって住み分けてるわけですよね。
自分の分層のところっていう、そうそうそう、いうことですね。
だから本当にある蝶々はこの葉っぱしか食べないし、ちょっと違う蝶々は同じ種類に見えるけれども全然違う葉っぱしか食べなくて、うんうん、どんなにお腹を空いててもこっちの例えばみかんの葉っぱを、うんうん、キアゲハの幼虫に食べさせようと思っても痩せ我慢して餓死するまで、食べないわけですよね。で栄養素的に見たら同じ葉っぱなんで、うんうん、何でも食べたら同じに思うけれども、うんうん、いや私はこれを食べますっていうふうに決めてるわけですよね。その中にあって人間だけがですね、いろんなところに行っていろんなものをむさぼり食い、いろんなところに住み、他の生物の日中をどんどん荒らしている生物なんで、まあ人間はそのことをですね、非常に十分自覚した上でですね、いかに自分の分際を守って生きるかっていうのをやっぱり考えた方がいいんじゃないかなと。
そうですね、なんかちょっと人間がガンみたいに思ってきちゃったんでちょっと怖い感じなんですけど、まあでもそれをちょっと自覚しておけばねっていう感じですけど、はい、そのでも順序として、あのセンスオブワンダーのちょっと話なんですけど、その順序としては好きなものにこう邁進していく、うん、でそれによってセンスオブワンダーと出会うというような、まあ多分そういう順序立てになってくるかと思うんですけど、はい、邁進すべき好きなこと、まあ何か一つ好きなことが前段にやっぱあってセンスオブワンダーに出会うっていうことがあり得るかなっていう感じがするんですけど、はい、その何か一つ好きなことに巡り合う極意みたいなのはあるんですかね。
いやそれはないと思いますよ。だって子供ってもう気がついた時には何かが好きなんですよ。気がついた時に恋愛始まってると同じでですね気がついた時はもうのめり込んでるしそれが好きなわけですよ、ね、
はい、
でそれってやっぱり自然にやってくるものだし、うんうん、ある人はなんか昆虫かもしれないし、ある時は鉄道かもしれないし、うん、まあそんな明確なもんじゃないかもしれないです。ただまあそのいわゆるオタクって言われてるようなもののほとんどは自分が好きなもんですよね、
うん、そうですね。
で、それはそれを極めれば私はいいと思うんですよ。
なるほどなるほど。じゃあもうそこも説明以前の問題なわけですね。だから何か好きになるっていうのはそうもう始まっちゃってるし、
だから好きなものっていうのは始まっちゃってるものなんで、うん、よくよく考えてみたらそういえば僕はあれが好きだったなって誰でもあると思うんです。私はこんなことが好きだったなって、まあ、それを忘れてるだけだと思うし、うん、今から好きなものを探すんじゃなくて、うん、もうすでに好きだったものがあるんだと思うんですね。
そうですね。じゃあそこをまあどれだけ自覚できるかっていうところでもあるわけですね、
うんうん、まあそれはある時忘れちゃってもいいと思うんです、うん、だいたい私だってずっと昆虫採集してたわけじゃない。まあ小学校も高学年になるといろいろ忙しいことができてきて、うん、なんか切手集めしたり、はい、コイン集めしたりいろんなことに収支替えして、 標本作っていたわけじゃないわけですよね、うんうん、かたやずっとあの中年になっても昆虫採集してる人もいるわけですよ、
はい、
でそういう道の極め方もあるし、ある時好きなものが、ちょっと熱が冷めて違うところに行ったり、勉強が忙しくなってそんなことでもしてる場合じゃないんじゃないかって思うようになるっていうのも大人になるっていうことなんで、うん、その変遷は何でもいいと思うんだけれども、そのやっぱり最初のセンスオブワンダーがそうだったな、ルリボシカミキリの青だったなっていうことを覚えているっていうことが大事なんじゃないかなって
思います。そうですね。でそれによってビビビという感覚、何が自分を突き動かしている原動力なのかっていう再確認ということですね。以前番組に出ていただいたときに僕は非常に印象に残った言葉の先生がおっしゃってたことで、
はい、
そのチャンスフェイバーズザープリペアドマインドのパスティールの言葉ですよね、その要はね、チャンスはいい準備をしたところに舞い降りるみたいな、そういう、意味かと思います。結局そのいい準備、好きであればよりいい準備ができるという、
そうですね、
ことになるわけじゃないですか、
ね、
でその暁にはチャンスたるそのセンスオブワンダーに巡り合えると、
そうですね、
いうことになってくるのかな、
だから好きなことをずっと好きであり続けることが大事だし、そのプリペアドマインドっていうのは結局そのことを四六時中考えてるっていうことですよね。寝ても覚めても、お風呂に入ってもトイレに行っても、やっぱりあれがどうなのかな、これがどうなのかな、ルリボシカミキリはどこにいるのかなっていうことを思い続けてる、好きであることがずっと好きであり続けられるっていうことがとても大事なことだと思います、
ですね。で、好きであればこそよりいい準備ができるということにも、
でそこにやっぱり、ルリボシカミキリはいつかやってくるわけですよ、
そうですね、目の端にキラッと光る瞬間が来る、
そうです、
そこはやっぱり、でも逆に言えばそれいい準備をしてないとそれは、
通り過ぎてしまってるわけですよ、
そうですね。 Let's get knowledge with fun。 この本の隠しテーマが教育学びであるというふうにもこの中で書かれていらっしゃいましたが、この番組は学問のすすめというタイトルですけども、先生が思いになるその学ぶということの本質というのはどういうことですかね。
若い読者が、ある時どうして勉強しなきゃいけないんでしょうかって聞いてきたことがあるんですよね、はい、いくら勉強したって三角関数とか微分積分とか何の役にも立たないじゃないですか、
日常生活にはねっていう話ですね、
でも確かにそれはそうなんですけれども、そこに実は学ぶということの、大事な側面があると思うんですね、私たちはね、何もこう系統だって勉強しなくても、三角関数だって微分積分だって知らなくてももちろん生きていけるわけです。でも何も知らないで生きていくと、それはこの世界を見るときに生物学的にその視覚や聴覚や味覚や嗅覚というものに規定された認識しかできないわけですよね、でそれは実は世界を歪めて見ているんですよ。
歪めて見ている、
百聞は一見にしかずって言いますけれども、一見したその視覚でも私たちは見たいものを見ているし、その見るものもいろんな方法で処理して見ているわけですよね、例えば虹なんて7色に見えるっていうけれども、本当は7色じゃなくて色の連続したスペクトルなんで、分けることはできないから民族によって虹が何色かいろいろ違うわけですよね。でもそれは虹は7色として見えますって言って子供もなんかこう7色の絵の具で描いちゃうけれども、本当はそういうふうに分節化されてないわけですよね、でそれはやっぱりね、学ばないと私たちが陥ってるその視覚の罠っていうことを、に気がつかないわけです。そして、例えば高校の時に学んだサイン・コサイン・タンジェントっていう三角関数がなんで必要だったか、で例えばサイン・コサイン・タンジェントのうち一番大事なのはタンジェントっていうことで、タンジェントってこう曲線とか球面がある一点で他のものに接しているっていうことなんですよね。で、そのタンジェントっていうのはタンジブル形容詞とつながっていて、タンジブルっていうのはこう触れてわかる、触って手触りがわかるっていうことなんですよね。で、そのタンジェントっていうものがそういうことであるっていうことが知っていると、それはタンジブルっていう言葉とつながってるんだな。で、ある球体がその環境と接しているところが、接点がタンジェントなんだ、 で、それを記述する方法が三角関数なんですけれども、そうすると例えばまあ今、話題になってる iPad みたいなものが出てきたときに、 iPad は私というものとメディアというものをつなぐ接点として存在するもので、それが非常にこう手触りがいいタンジブルなものだから支持されているわけですよね。あたかもこうページをめくるように、で、あ、それは三角関数のタンジェントじゃないかっていうふうに気がつくことができる、あるいはその微分積分ってなんかあのよく分かんなかった、なんであんなことを全然この生活に役に立ってないじゃないですかって言われるけれども、実はどうしてじゃあ微分というものがそんなに一生懸命人々の中で求められたかっていうと、その、まあ、微分積分ができてきたのは1600年代のことなんですけれども、1600年代のことを考えてみると、例えばガリレオが現れて初めて空に天体望遠鏡を向けた頃が1600年の最初の頃です。
はい、
それからあの顕微鏡が発明されてミクロな世界にレンズを向けたのも1600年代なんです。で、そんな時にあの画家としたフェルメールが現れてきたんですよね。
うん、
で、そのガリレオも、顕微鏡を作った人はレーエンフックっていう人なんですけど、その人もフェルメールも実は同じことを求めてたんです。それは世界を微分したいっていうことなんですよ。
世界を微分したい、
つまり、うん、その世界っていうのは絶え間なく動いているわけですよね。
うん、
でも動いているものは人間は捉えられないわけですよ。
うんうんうん、
で、それをこう一瞬ね、時間をパッて止めて、その時にそこに至る動きとそこから次に起こる動きが内包されているような形で世界を止めて見せてくださいって。
うん、
で、
うん、
フェルメールの絵なんていうのはまさにそうで、そこにあの時間が止められてあるわけですよね。で、絶え間なく動いているものを一瞬止めて、まあフリーズさせて、それを止めたところを見たら、その例えば野球の投球の途中をこうフリーズさせてみたら、その球が一体次にどの方向に行くかが分かる。でもこう動いてる最中には見えないわけですよね。うんうん、で、その止める操作が実は微分っていう操作なわけですよ。
うん、
で、それはこう絶え間なく動きつつある世界をなんとか認識したい、世界を記述したいというその人間の願いとしてちょうど17世紀頃現れてきたものなわけですよ。だから微分っていうことの操作、つまり x2 乗微分すると 2x になるっていうことなんかは本当はどうでもいいことであって、うんうん、なぜその時それほど切実にそのことが求められたか、微分という考え方が求められたかっていうことを勉強するっていうことが、私たちが世界を捉える時に豊かさを与えてくれるっていうことですよね。
うんうん、
そのために私たちは勉強しなきゃいけないと思うわけです。
一つ一つを取り上げてそれが役立つとか役立たないとかそういうレベルではなく、
その世界の豊かさに気がつくためにはですね、その自分が与えられた五感だけを使って見ているだけでは世界は解けませんという、
あまりにそれじゃ不十分なんだ。
そうなんです。非常にこう小さい窓から壺の中に入って小さい5つの窓から世界を見ているのが実は五感なだけで、本当は世界はもっと豊かだし動き回ってるし多元的で可変なものなので、そのことを知るためにはですね、やっぱり学ぶということによって違う見方や違う認識の方法や違う記述の仕方や解像度の高い言葉やそういったものが必要になってくるわけですよね。で、それがやっぱりこう歴史が積み重なっていって言葉がだんだんこう精度が上がってくる、それが科学っていうことだと私は思いますし、文体が変わればそれは芸術だったり宗教だったりするかもしれませんけれども、基本的には同じことの繰り返しなんだけれども、ちょっとずつ解像度が上がっていくっていうのが時間の流れだとしたら、それを学んでいくっていうことがあの学ぶことの本質だと思うんですね。
じゃあそれを教える側としてもそれは責任というかかなり重大ですね。
うん、そうなんですよね。うん、だから例えば教科書に載っている、こと、私たちの分野だったら細胞の中にはこういうものがありますとか、タンパク質というのはこれこれですとか、アミノ酸とはこういうことですっていうような、何々は何々であるとか、 なんとかはなんとかと呼ばれますっていうのは別に教えてくれる必要ないわけですよ。そんなの教科書を読めば出ていることだし、わざわざ学校に来て先生の口から聞かなくてもいいわけですよ。むしろ先生が教えなければいけないのは、なぜその時にタンパク質というものを解明したい人たちがいて、その人たちがどんな切実さを持ってそのことを突き止めようとしたかっていう、その時間の流れを教えないと本当のところは伝わらないわけですし、本当に伝えるべきことはそういうことで、教科書に載っていないことを授業で伝えないと本当はいけないと思うんですね。
そうですね。不連続になっているものをいかに滑らかにつなげるかということが教える側の本来的にはやるべきこと。
そう、その教科書の一行の、その一行が記述されるに至るそのプロセス、時間の流れ、歴史っていうものを教えないといけないと思うんですね。学ぶ側の人もそこに至るプロセス、あるいはそこから発展するプロセスを知った時に初めて、あ、なるほど、それはこういうことだったんだ、そういうことでこれとこれがつながったんだ、あるいはここで言ってることとここで言ってることは実は同じことだったんだっていう、いろんな気づきがあるわけですよね、それが学ぶことの面白さだし、ああなるほどなって思えるっていうことですよね。でもそれは結局私自身が学んで、ああなるほどと分かったことを、そのなるほどっていう納得を誰かに伝えることしか本当は教師が生徒に教えることはできないわけです、
はい、
なんとかなんとかであるっていう風な教科書的な、知識の羅列を、伝授するのは別に教えたことじゃない。
いかにそのさっきの馬に水を飲んでもらうかっていう話ですもん ね、 それね。この本当時はですね、先生の本当にいろんなこう興味の広がりにも驚く部分が多いんですけど、どうしていろんなものに興味を持てるかというか、どうしてその学び上手でいられるんですか、福岡新一は。
それはやっぱりね、私は美しいものが好きなわけですよ。それは虫が美しいし、フェルメールの絵が美しいし、女性が美しいかもしれない。でもどうして私がそのことに美しさを感じるか、どうしてそこにセンスオブワンダーを感じるかっていうことを自分で説明したいわけですよ。で、当時はルリボシカミキリがただただ好きだったわけですよね。でもそれを、説明する言葉を探して、その結果としてこの本が書けたわけですよね。そういうふうな意味で、私はもし探し上手と言っていただけるのだとしたら、それは自分のセンスオブワンダーを大切にして、そのワンダーを言葉で説明したいといつも願っているからですよ。
今後、研究を通して、あるいはその文章を通して先生がこう世に通っていきたいっていうことはどんなことですか。
やっぱりその、世界は動的平衡としてできているっていうことは一応説明できたと思うんですよね。ただそのどうしてそういう動的平衡が保たれてるか、関係性が保たれてるか、人間の細胞は60兆個もあるのに、そして一つ一つの細胞は決して全体なんか見えてないのに統一が取れてる、その動的平衡を支えている、統一性を支えているものは何かっていうのはまだちゃんとは説明できてないわけで、そこに新たなワンダーがあるわけですよね。そういったことが、説明できるようになったらいいなというふうに願っております。
そうですか。そのルリボシカミキリ君と言葉を交わすことができるんだとしたら何を言いたいですか。
ルリボシカミキリみたいなこんな青さがあることにありがとうと。
ありがとう、その一言。
はい、そうなると思います。
ラジオ番学問の末、本日は青山学院大学理工学部教授の福岡真一先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問の進みスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、青山学院大学理工学部教授の福岡真一さんをお迎えしてお送りしました。いや、福岡真一先生、福岡博士ですね。本当にいろんな面白い話てんこ盛りでしたね。その中でもやっぱりこの自分のセンスオブワンダーをどうやって認識 できるのかっていうところがね、本当大きな肝になってくるかと思いますが、じっくり自分を見つめ直す、そういった機会を作りたいというふうに本当に思いました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッターもスタートいたしました。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。今後オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいてまいりますので、ぜひフォローしてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。